平和の祈りを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに死を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのです。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
外は寒いですね。はい、ではこの間でしたけども、三位一体についてまだ考えてないので、それについて考えましょう。ヨハネ16章12節から15節まで、ヨハネの16、12節から15節まで、はい、お願いします。
聞こえますね。はい、失礼しました。聖霊の働き。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
ありがとうございます。ではイエス・キリストは福音で、御父は神であり、自分自身も神である、そして別の存在である聖霊も神であると教えてくださいましたので、初代教会はそれを受け入れました。唯一の神であるけれども、御父も御子も、それなら三つの神が違う、唯一の神。そのことは初代教会は理解できなかったけれども、忠実にそれを私たちに伝わる、訴えたのです。これを見ると、逆に初代教会とカトリック教会を信用できると思います。というのは、この神秘は分からないし、そしてそれほど有意義なことではない。それがなくてもいいと思われるので、このことを受けない話、みんなそれを見てゾッとするでしょ。それを省いて何も言わないで、聖書、あの福音を書けばよかったのに、そうしないんですね。自分では理解しなくても、その有意義をよくわからなくても、イエス・キリストが言ったので忠実に守る。ということを見ると、やっぱり初代教会は信用できることです。信用できる、ごまかしはしない。そして数年経ってから、4世紀ぐらいで、その三位一体という言葉がこしらえられたんですね。作られたんです。でもその三位一体という神秘は、三位一体の説明ではないんです。これを三位一体、 この言葉で賛美たいと、その説明で神秘は神秘である、理解できない依然として、ただまとめみたいですね。まとめ、私たちが一体何を信じているのかということをまとめ、そのまとめは賛美たいの神秘ということですね。説明よりもまとめ、何を理解できなくても何を信じていますか。で、イエス様が言ったのはね、聖霊も別の方です。別の方、方という言葉はですね、ペルソナというんですね。ペルソナ、プルソン、英語ではプルソン。ペルソナというのは使えたように、理性と自由のある独立した存在です。理性と自由のある独立した存在です。それはペルソナです。もちろん人間のようなものではないけれども、理性と自由のある独立で、三つのペルソナがいる。父と子と別の存在です。ただでも唯一の神です。これはあれですね。ですから子供の時に聖書の説明されてたんですね。一本の木がありますね。三本の枝があります。左は王子、真ん中は御父、右はある聖霊。そういう説明ならすごい分かりやすいですね。ところが事実は違います。左の枝は枝ではなくて木である。真ん中も木である。右も木である。じゃあ三本の木ですか。違う、唯一の木。それは矛盾です。矛盾ではない、それは神秘です。こういうふうに発想ですね。まあこれは分からなくても信じる、唯一の神です。ですから御父は全面的の神、全面的に神である。聖霊も全面的に神である。御子も全面的に神である。でも唯一の神です。これを信じます。理解できなくても信じます。ですからこの三つのペルソナは神の三つの側面、側面だけだったら分かりやすい。それだけでもね、ペルソナ、三つの独立した存在です。そしてまたことを複雑、各ペルソナ、この三位の位置の各ペルソナは全面的に他のペルソナに入り込んでいる。ですから聖霊は全面的に御父に入っています。で、御父は全面的に御子の中に入っています。わかりますか。わからないでしょう。でもこういうことを信じています。御子は全面的に聖霊の中に入ってますけれども別の存在。はい、まあこういうことなんです。でも少し分かりやすくて非常に大事なことは、で私たちにも教えになることもあります。つまりこの三位一体は私の言葉、私の言葉で言えば愛における一体、一体による命だと思います。愛における一体、三つの方ですけれども愛によって一体となる、全面的に唯一の存在になる。でその一体から命と全てが生まれる。その一体から全てが生まれます。存在することがそこから出ています。これは私たちにも教えになるんですね。というのは私ちょうどこの言葉を 結婚にも当てはまります。今の言葉は結婚の定義にもなります。愛における一体一体による命、生まれたら子供たちの命さも、それないと二人ともの精神的な命が生まれる。夫婦の精神的な命、愛はいつも命をもたらす。物理的な子供たちの肉体的な命か、それとも二人の精神的な命、愛における一体による命。ですから私たちは三位一体のように別々で、家族の中にも仲間の中にも愛し合っている人たちの中にも別々です。好みも違う、役割も違う、生き方も考え方も違うけれども、愛によって一体となる、愛によって一緒になる、一体となる。で、そこから命が生まれる。曖昧な言葉の命、何かが生まれます。ですから恩師と恩子と聖霊が違う存在です。でも愛によって唯一になる。そこから命が生まれる。私たちも家族と愛している人たちの中には違います。性格も好みも価値観も違うかもしれませんけれども、愛によって一緒になる、一体となる。そこから命が生まれる。ですから私たちの一体はオーケストラの一体のような一になればいい。オーケストラは楽器が違う、楽譜も違う、入る時も違う、全部違うけれども唯一のハーモニーがあるんですね。音楽は唯一です。ただその音楽を作る楽器は様々の違う、バラエティに富んだ一体です。ですからお互いに自分の性格と欠点とことを認め合って許し合って一緒になって何かを作るということは、三位一体の位置から学ぶことのできることです。今度は最後にこの間も言ったかもしれませんけれども、二つの比喩を考えました。私は三位一体の本質を説明するためではなくて、それを諦め、それじゃなくて役割、私たちの救いに対する役割、三つの違った役割があります。それが説明しやすい。やってみましょう。パソコンの例です。パソコンはあなたの人生です。あなたの人生はパソコンだとします。それを作ったのは、メーカーは御父です。御父はあなたの命を作ったんですね。パソコンを作った。そして御父があなたに言えるんです。これを正しく使いなさい、大切にして正しく使いなさい。で、どういうふうに正しく使うことができるかというと、恩子はイエス・クリストは説明、取説です。生きる取説、クリストの行い、生き方と行いと言葉は生きる取説です。それに従ってこの機会を使いなさい。それに従って、そういうふうにすれば非常に有意義でうまくいくけれども、あなたはこの取説と違ったことをすれば 役に立たない、役に立たないどころか壊れる、壊れる、機械が壊れる。ですからぜひこの取説に従ってやりなさい。そうすると聖霊は何をしてくださるかというと、イエス・キリストが言うんですね。聖霊は新しい言葉を使わないんです。新しい教えをしないんです。私が言ったことを思い出させてください、理解させてください、あなた方の状況に合わせてください。聖霊は新しい言葉を言わない。私の恩父から聞いたことを言った、そしてしました。これで神を紹介しました。聖霊は新しいことは言わない、もう全部言っているんです。ただそれをパソコンの例に合わせてみれば、聖霊は私の隣に座って、もう本当は中、心の中で、私はこの取説を見て、例えばメールを40人に送りたいとします。でもやり方は分かりません。で、聖霊に聞いて、ちょっとこれをしたいのよ、取説にしたと言われば、でもそれは分からないと、私は分からない。だってこのことはどこにあるのかで、誰がそれが分かるのって、聖霊はそれを説明してくださる。今これを書いてあるでしょ、この辞書をここにクリックして進まって選びなさいと、こうとこうできた。つまり聖霊はイエス・キリストの言葉と行いを私の状態に合わせてください。イエス・キリストは昔の21世紀の方で、あの時の状態と私たちの状態はすごく違う。これからはもっともっとアリエイによってもっと違うんですよ、全面的に。ですからその言葉は、キリストの言葉は直接に今の私の状態にぴったり合わないんです。説明が必要です。それは聖霊ですね。キリストの言葉をあなたの今の具体的な状況に合わせてください。はい、そういう意味で役割分担を一応説明してみたつもりで、私なりにもう一つの比喩があります。役割分担の御父は泉、存在、命、愛の泉です。でもその泉は山の上の誰にも誰も入れないところにあります。でもうドローンとかヘリコプターはないと存在してください、想像してください。誰も見ることができない、その泉、神を見ることはできない。でもその泉から流れる水が川になって谷まで来るんです。私たちは谷にいるんですね。でその谷に来る川が、きれいな水ですね。で飲んでみて、おいしい。神を見ることができない、泉を見ることができない、でも同じ水を飲んで想像できる、この水なら素晴らしい、泉でしょう、源は素晴らしいでしょう。それはその川はイエス・キリストですね。御父は泉、イエス・キリストはその川、泉から流れて私たちに来て、神様の水を私たちに持ってきてください。で紹介してください。イエス・キリスト自身がおっしゃったように、私を見る人は神を見るのです。私を見ている人は神を見ています。ですからこの水を見ている人は同じことを見てないけども、結局神を見ています。同じ水ですから神を紹介してくださるんです。自分を見る人は神を見るんです。それは御父の川です。そして聖霊は何をなさるんですか。聖霊は 私たちに渇望、渇きを感じさせるんです。喉が渇いてなければ飲みたいと思わない。飲みたくなるという渇望を起こしてください。そうすると私たちはその水を飲んで、そしてその味を思いさせてくださる。そしていかに素晴らしいということを感じさせてくださる。他の水よりも、他の川の水よりも、水たまりよりも、もちろん海水よりも、うんと素晴らしいということを感じさせてくださる。そして消化してくださる。消化。その水を命にしてください。ところが私たちはその川に沿ってキリストのようにキリストと共に生きるんですね。川に沿って生きるけれども、時々夜になると迷子になる時もあります。で、川から離れる、で戻れなくなるんです。あるいはまたわざと離れる時もあります。あの川の方が美味しそうと思って、で、キリストから離れて、そのからで戻れなくなるんです。そのために、聖霊が私たちに、あのキリストの川のほとりの草と枝、あの葉っぱと花の香りを覚えさせてください。香りを覚えさせてください。そしてまたその川の流れのつぶやきを覚えさせてください。そうすると私たち、迷子になった私たちは一旦立ち止まって、これは大事です、一旦立ち止まって息をして耳を傾ける。あ、そのつぶやき、あそこで聞こえる、あそこを見たい。あるいはその匂いが、あの香り、あそこだ。それによって導かれる。で、また川に戻って、で川に沿って生きるんです。行ったり来たりするかもしれませんけど、で、いつか海にたどり着くんです。海は死ぬとき、海。で、海は神。海は神であり、死であり。そうすると、その時には私たちは川に入って、キリストのように、キリストと共に海に入ります。海に入って海になるとは言えない。イエス・キリストはそれを教えてくださらなかった。まあ、どうなっているのかわかりませんけれども、キリストの言葉としては、神になる、仏になるということは教えていなかったんです。神を見る、神に抱きしめられる、神と一緒に永遠に生きる。ですから、私の一滴である、海に入っていく私の一滴は、海にならない、残る。その一滴は残る。神に抱きしめられて残る。永遠に生きる。このように考えてもいいと思います。では、もう一度読んでいただきましょう。ヨハネ16章12から15まで。
聖霊の働き。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は、その方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それでは次に行きましょうけれども、その前にちょっと説明があります。昨日、御心の祝日でしたね。キリストの御心、つまりキリストの愛でしたね。で、イエス・キリストがどういうふうに私たちを愛してくださったでしょうか、ということがすごく大事なポイントですね。それと同時に、キリストが私たちを愛したように、キリストの命令が起きて、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。ですから、キリストがどういうふうに私たちを愛してくださったのか、その御心が、キリストのどういうふうに、そして私たちは、キリストの愛に従って、互いにどういうふうに愛し合うべきなのか、というテーマはすごく大切なことだと思います。これについて実はもうすでに半分ぐらい話しました。覚えてらっしゃらないでしょう。覚えてね、まあ一応こういうことを言ったんです。キリストの、ですからキリスト、新しい掟を与える。私が愛したように互いに愛し合いなさい。で、新しい、どうして新しいというんですか。愛について、孔子が素晴らしいことを言ったし、昔、旧約聖書にも、プラトンもたくさん、どうして新しくないでしょう、イエス・キリストの言葉は。でも、これは新しいです。私があなた方を愛したように、これは新しい。私があなた方を愛したように、ではどういうふうに愛したか。この話は一石二鳥になりますというのは、この、私としてこの講座で求めているのは、私たちがまず 4S、キリストを知る。S で始まるローマ字で、ローマ字の日本語で S で始まる四つの動詞ね。神を、キリストを知る、好きになる、従う、知らせる。キリストを知る、好きになる、従う、知らせる。これは4です。これは一つの目的ですね、この講座。でも一つは、私たちが良いことをする、いい人になる。良いことをする、いい人になる。それは、キリストの愛の仕方を見て、私たちがキリストのようにいい人になれると。ですから、その意味で一石二鳥になるテーマです。で、このことを今まで、このことを言ったんです。目次だけ言います。キリストの愛はどういう愛か。まず、キリストの愛は、信じるから生まれる。信仰から生まれる。愛を信じて生まれる。愛を信じて愛する。二番目は、祈りから生まれる。キリストは長く恩師と話し合って、そこから愛が深まるんです。私たちも、自分と深い、私もこのことをした方がいい。三番目は、普遍的な愛です。イエス・キリストは、良い人の上にも悪い人の上にも雨を降らせてくださる、太陽を昇らせてくださるので普遍的です。4番目のポイントは、対等に愛してくださる。私があなた方をしもべと呼ばない、友と呼びます。友達と呼ぶ対等な立場。5番目は無償です。無償です。キリストの愛は無償です。褒美のために、報いのために愛するのではない。これも話しました。6番目、実践です。キリストの愛は実践です。良いサマリア人の例え話になりますね。実は、良いサマリア人はイエス・キリスト自身です。良いサマリア人はイエス・キリスト自身です。 で行いをもって人を大切にする。7番目、痛みを感じるまで愛する。痛みを感じる、死ぬまで愛してください。8番目、人を助けることよりも人が助かることを望んでいます。助けるではなくて、自分が、それも話しましたね。9番目、特に弱い立場の人を大切にする。傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。落ちこぼれの学生を一番大切にしてください。これはもう話しましたので、今度10番、今日から始めます。10番、あと16まであるので我慢してください。10番は、私たちを見つけるまで探し求めてください。これを読んでみましょう。ルカ15章3から7まで、ルカの15、3から7まで、はい、お願いします。
見失った羊の例え。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで、家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでください、と言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。
ありがとうございます。ですから、これを読みますと、イエス・キリストは99匹、100匹がいて1匹がいなくなるんです。まあ、あと99匹がいるので別に焦ることないと思わないで、99匹を安全なところで入れておいて、そして探しに出かけるんですね。たった1匹のために。で、ただ探してみるということではなくて、もし見つからなかったら残念でしたと、そうじゃなくて、見つけるまで方を探し求める。見つけるまで方を探し求めるというのは、一匹は全てです。数の問題ではない。人間、その一匹は私は人間ですね。人間は一人一人全てです。親心ですね。神は親ですから、親心はこんなもんです。ご存知の通り、例えば3人の子供がいると、で、残念ながら長男は交通事故で亡くなるとします。親、その親は全てを失ったという気持ちでいるんですね。あとは2人が残ってますよ。それは一人一人全てと、その長男は全てだった。2番目も全てです。3番目も全てです。一人を失ったら全てを失うという気持ちで、一人一人を愛しているんです。私たちは自分の子供に対しては本能的にそうですけども、友達に対してもこの態度を取ればいいと思います。できるだけね、この友達を失ったら全てを失うという気持ちはないんですね。私たちはあと99匹がいるので、 たった一匹がいなくなってもいいじゃないですかという考え方ですね。イエス・キリストは違うんです。一人一人は全てです。これは難しいですね。でもお互いにこういうふうに友達であれば、もっとこの世の、この世の中はきれいになりますね。一人一人は全て。でも私たちは冷たい傲慢の持ち主です、ね、あとは99匹があるので間に合っているよ、間に合っているという冷たい傲慢があるので、その一匹を捨てる。キリストのように愛しなければならない。これは難しいですね。全ての友達や、例えば昔の同級生があまり一人それで本当に友達になった人、大事な友達 でいろんな理由で、まあ、距離で、離れたりはそれは別ですけども、そうじゃなくて面倒くさくなって、あるいは喧嘩やっては別れた、そういうことをしないように一人一人を大切にする、この厳しい教えです。もう一つここで確認したいのは、最後の言うのですね、言っておくが、このように悔い改める一匹の罪、悔い改めですから、私たちはその迷った羊ですね、つまりキリストから離れた、自分の正義か何かとにかく離れたやつ。イエス・キリストは私たちを探し求めるんです。それを信じて、安心して、絶対来てくださる。でも来てくださって、見つけたら、喜んで、その羊を担いで家に帰る。肩に乗せて担いで。それはその後に出てくる悔い改め、悔い改める時に担いでくださる、運んでくださる。ですからいつ神様が私たちを見つけてくださるかというと、私たちはじっとして、で神様が来て、ああよかった、そのままに帰りましょう。違います。悔い改め、キリストがあなたのそばに来て悔い改めなさい。悔い改めれば担いで喜んで家に帰る。悔い改める必要性がある。ただ迷った羊だから戻る権利があるじゃなくて、キリストがあなたを見つけて、そして見つけてから悔い改めなさい。で何について悔い改めればいいのかと、もちろん悪いことです。でもその悪いことは絶対このことです。愛し合いという掟を守ってないから、愛し合ってないから離れた。だからそれについて悔い改めなさい。愛し合いなさい。あなたそうしなかったでしょう、だから離れた。だからそれについて悔い改めて戻りなさい。もう一度これを読んでいただきましょう。ルカ15、3から7まで。はい、お願いします。
見失った羊の例え。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。
ありがとうございます。少し考えましょう。 続きましょう。ではイエス・キリストの愛の特徴の11番の特徴、イエス・キリストは私たちにご自分の喜びとご自分のミッションを与えてください。喜びとミッション、自分の喜びということについて、イエス・キリストが受難の直前にこの言葉を言ったんです。私はこのようなことをあなた方に話したのは、私の喜びをあなた方に与えるためである。私の喜びを与える。でもどういう喜びだったんですか？だって受難の直前ですよ。自分で分かってました。もうこれから逮捕されて拷問されて十字架で殺される。ですから人間でもあったので、すごい辛かったでしょ、暗かったでしょ。その時に言うんです。私の喜び、この喜び、苦しみの中の喜び、苦しみの直前の喜び、つまり奪われない喜び、殺されても奪われない喜び、この喜びを与えてください。いつも言うように、心が望む喜び、心が望む喜び、心を満たす喜び、心を満たす喜び、心から湧き出る喜び、心から湧き出る喜び。で、4番目は奪われない喜び、これですね。奪われない喜び、殺されてもひどいことされても奪われない喜び、これを与える。自分の喜び、私が喜ぶようにあなた方も喜ぶことができるためです。そして喜びとミッションを与える。ミッションを与える。人を救うというです。弟子たちに言ったんですね。あなた方は漁師です。魚を釣る漁師です。これから人間を取る漁師にします。人間を救う、人を救うというミッションですね。キリストのミッションは救い主。イエスという名前の意味は人を救う、救う人、救う人、それはイエスの意味ですね。それは自分のミッションです。人に救いは、救いというのは神に抱きしめられるということです。神からのハーグ、ハーグ、エマのハーグをは救いですね。それを救いを、人間の救いを求める。いろんな意味の救い、食べ物のない人にはまず救いは食べ物ですね。孤独で友達のいない人にとってはお金もある、仕事もある、でもすごい孤独、友情は救いですね。その人が必要としていること、自分が助けようと思っているじゃなくて、人が助かるために人に使える、人が救われる、助かるために人に使える。そしてそのミッションを与えて生きる意味を与えてください。生きる意味を与えてください。ミッションがあるので、この間、あるいは言われ、そう、 あのモヒカ、モヒカの大統領、亡くなったウルバイの大統領がいたけど、生きるのはね、ただ生まれたから生きるのではない。ただ生まれたから生きるのではない。何のために生きるのか。これはなければ人生は虚しい。生まれたので、生まれたから生きるのではなくて、何のために生きるか。ということがなければ人生は虚しい。ではイエス・クリストはそれを与えてくださる意味、何のために生きるのかということを与えてくださる。自分自身もそうだったんですね。今読まなくてもいいけども、ジャイロの出来事があります。ジャイロというちょっと偉い人で、自分の娘が12歳で死んだので、イエス・クリストに来てくださいで手を置けば復活すると信じてますので、じゃあ行きましょうと言って僕に着いたら、偉い人だったので家の周りにたくさんの人が泣いていたんです。泣き虫でアルバイトでやってる人もいたらしくて、ああすごいお騒ぎでやって、イエス・キリストはそれを見て、やめてくださいよ、死んでないんです、眠っているだけですと言った時には、その人たちはイエス・キリストに向かって嘲笑った。イエス・キリスト嘲笑ったと、軽蔑的に眠っていると、死んでるじゃないですか、みんな分かるわけです。嫌な気持ちですね、それは。すごい傷ついたでしょ、イエス・キリストは。それに気にしないで、中に入って、その女の子の手を取って、起きなさい。で、起きなさい。で、生きる、生きていたんですね。で、親に食べ物を与えてください。で、そのまんま帰りました。他のところに行った。私それを見ると昔からこれは感動しますね。私ならそう簡単に帰らないですね。あの笑っていた人たちに向かって、なぜ笑ったの、私正しかったじゃないですか、自己批判しろよ、もうなんかそのようなことを言って堂々と帰って、勝利感を味わって帰ったでしょう。イエス・キリストはそれをしない。なぜかというと、忙しい。なんで忙しいかというと、自分のミッション、人を救う。悩んでいる一人でも多くの人間が癒されるというミッションですね。悩んでいる一人でも多くの人間が癒されるために生きるんです。ですからそこを出て、他の人を助けるために行ったんです。悩んでいる人が多いので、だからそのミッションに憧れているので、自分が笑われたのか褒められたのか、まあどうでもいいほどでもないけども、あまり気にしない。自分のミッションの方が大切です。それについて考える興味も時間も余裕もない。忙しい、ミッションがある。私たちはそれがあればいいね。キリストのようになれば。ミッションがないので、何のために何か嫌なこと言われると、あるいは無視されると、あるいは批判されると、誘われないと、すごい響くね、そのようなこと。すごい響く、寝られないほど。それはミッションがない。キリストがそれを感じたんですよ。もちろん嫌なことだったでしょう。それを感じるのそれほど気にしない、まあいいか、まあいいか。なぜそういうことができるかというと、強いからというよりも目的があるから、ミッションがあるから、生きる意味があるから。これを学びましょう。 少し、あ、もっとあった、もっとあった、もっとあった、この中に。はい、ですから、喜びを与える、ミッションを与える、そして、似たようなことです。喜んでいる人と喜ぶ、悩んでいる人と悩む。あのお母さんが自分の子供が死んだということを見て、イエス様は涙を流したんですが、悩んでいる人と一緒に悩む、そして喜んでいる人と一緒に喜ぶ。これを表すのは、あの有名なマタイ25章の最後の審判のところですね。私があなた方は幸いである、なぜなら私が喉が渇いた時に飲ませてくれ、食べ物がなかった時に食べさせてくれ、病気だった時に見舞いに来てくれなのですね。で、救われた人たちはいつ私たちはそのことをイエス・キリスト、イエス様にして差し上げたでしょうか。誠に私は言う、あなたが困っている人のためにしてくれたことは、つまり私のためにしてくれたことである。ということは、イエス・キリストはあなたがその誰かにホームレスにあなたのおにぎりを、食べた方のおにぎりをあげるとしますね。しかしその人は喜ぶ、すごく喜ぶ。ではイエス・キリストもその人と喜ぶ、その人が喜ぶんですね。あなたのおにぎりを食べて喜ぶ。もしもあなたがあげなかったならば、その人は寂しい、その寂しさをイエス・キリストは感じる。裏を返せよ、イエス・キリストは一人一人を愛しているので、その一人一人の喜びと悲しみを感じる。自分の心でお母さんみたいね、例えば病院にいる、お母さんは自分の娘がちょっと捻挫した、軽い捻挫でちょっと入院してるけど、でお母さんは隣に座ってるんですね。で、同級生の女の子が見舞いに来るとしますね。自分の娘がすごく嬉しくて、いろんなこと喋って、めちゃめちゃ喋って、お母さんはすごい嬉しい。自分の子供の嬉しさを自分の心で感じる。もしも誰も来なかったならば、自分の娘が寂しい。その寂しさをお母さんは自分の心で感じる。なぜかというと、お母さんはその子供をすごく愛しているので、自分と同じように愛しているんです。イエス・キリストもそうですね。私たちの喜びを自分で感じる、私たちの悲しみを自分で感じる。はい、少し考えましょう。続きましょう。14、12番、クリストは例え話の園庭のように愛してくださる。園庭の例え話読んでみましょう。ルカ13章6節から9節まで。ルカの13、6から9まで。 はい、お願いします。
実のならない一軸の木の例え。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間この一軸の木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
ありがとうございます。ですからその主人の言葉は当然ですね。もう3年間で実を結ばないのでもう切り倒せと。それに対してこの園庭は、園庭はイエス・キリストですね。もう1年待ちましょう。ですから無限に待ちましょうということは甘やかす。もう1年。あともう1年経ったらまたもう1年経ったら何だかもしれませんけれども、もう1年待ちましょう。ただその1年の時には何や、どういう、つまり。ここでこれが現れるんです。イエス・キリストは、その園庭はその木を信じていたんです。私たちはこういうふうに人を信じるべきですね。信じていたんです。もう、もっと待てば実を結ぶ、実が出るだろうと、信じる。そして、信じさせるんです。人に信じさせる。あなたができる、自信を抱かせる。確かにその人はあまり良くないんです。でも治る見込みがある。治る、できるよ。自分が信じるし本人に信じさせるんです。その愛の仕方ですね。もう一つ、忍耐。忍耐、私たちが学ぶべき。もう2年生でもう終わり、切り倒す。もうちょっと待って、もっと待ってください。もっと時間を与えて、ゆっくりと忍耐、忍耐。そしてもう一つは協力。協力。この園庭は協力するんですね。ただ待っているだけではなくて、その1年間は木の周りを掘ってみて、肥やすをやってみる。協力する。ただ待つだけではなくて、一緒に、例えば勉強まで、勉強できない人、その、なぜできないのかと一緒に勉強して、何が分かってないのか、これが分かってないから、でも分からない。これを分かりやすく説明したりしてね。ですから、協力する。ただ頑張ってくださいだけではなくて、一緒に協力するんです。信じて、信じて、忍耐して、協力する。こういうふうにしてくださるイエス・キリストが、私たちを。私たちは実を結ばないその木ですね。イエス・キリストは、その、このように、園庭のようにしてくださる。では、私があなた方と愛したように互いに愛し合いなさい。私たちが周りの人に対してこの態度を取るべきです。もう一度読んでくださいますか。
身のなら
どうぞ
どうぞどうぞ。
はい。身のならない一軸の木の例え。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園に一軸の木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間、この一軸の木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。 ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら言い倒してください。
ありがとうございます。少し帰ってみましょう。はい、では続きましょう。13のポイントです。読んでみましょう。マタイ8、16から17まで。マタイ18章18、16から17まで。はい、お願いします。
多くの病人を癒し、夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。
ありがとうございます。ですからこの言葉はいいですね。このイザヤ預言者、キリストの愛役です。彼が私たちの患いを負い、私たちの病を担った。これと比べると、あのパリサイ派の人たちのやり方とは全然違うんですね。イエス・キリストが言っていたりとか、このパリサイ派の人々は大きな荷物は重い荷物を用意して人の肩に乗せるが、それを動かすためには指一本貸そうともしない。重いあの荷物をかけるんです、人に。それを動かすには指一本貸そうともしない。それとは違って、イエス・キリストが私たちの患いを負い、私たちの病を、すごく違いますね。イエス・キリストは本物です。だからこの間、あの先ほど言ったように、良いサマリア人はイエス・キリストですね。あとの二人はレビ人ですね。そして祭司、一番目は祭司、二番目はレビ人。祭司はユダヤ、あの当時のユダヤ教の代表です。レビ人は立法の代表。ユダヤ教と立法は道を示すけれども、困っている人のためには何もしない。一方、イエス・キリストはサマリア人です。その人を背負って、ロバに乗せて、宿まで連れて行って、そして聖話する。こういうことですね。こういうふうに人を愛しなさい。私たちは、 人を大切にする時もありますね、もちろん人を助けることもあります。でも自分が損しない時に、あまり負担にならない時にはするけれども、人を大切にするために自分が損する必要があれば、知らん顔して歩き続ける時もあります、ね、負担と面倒なことはなければ助けるけど、あんまり背負うほどでもない、自分がする損する必要であれば助けない。簡単に助けることができれば、駅はどこですか、駅はそこで、それは、ね、親切にしますけれども、駅まで一緒に歩くということはあまりしない。自分が忙しい。では指一本貸そうともしない。イエス・キリストは背負ってくださるんですね。困っている時に、自分が損する時にも、大変な時にも、感謝されない時にも、人を助けるんですね。これも学びましょう。少しか、あ、もう一度読んでくださいますか。
多くの病人を癒す。夕方になると、人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。
ありがとうございます。少し考えましょう。ちょっと早いけど、次にはちょっと間に合わないので終わりたいと思います。アベマリアを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の子たちで祝福され、お代内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために、今の死を迎える時の思いがありますが、父と子と聖霊の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。